救命病棟24時第5シリーズ、目が怖い、動きが怪しい、覇気がない、患者さんからナースに寄せられる安藤先生に関する三大クレーム、
うん、しゃあないですよね。
あ、まあでもね、ちゃんとね、そんな安藤先生のことを理解する彼女がいるぐらいでね、
不思議ですよね。
まあその存在意義っていうのが、はい、第1話の頃にはピンとこなかったんだけど、うん、この前見てようやく分かったというかね、うん、本当に安藤先生の良さを分かる人間がいないと、うん、今回のエピソードは成り立たない。
そうですね、もう第1話を見た時にね、うん、あんだけ休館が来てる中でね、うん、帰りますって帰ってきよったじゃないですか、うんうん、でその時に何ちゅう医者やと、うん、すごいキャラやねんなと思ってたんですけれども、うん、何かあるんでしょうね。
例えば安藤先生の彼女にしてもね、うん、まあ見てる側としてもドラマなんだから、いわゆる美女と野獣っていうそんなカップルっていう方が見慣れてる、あれだけルックス的に普通なそういうカップルっていうのが珍しいぐらいで。
そうなんですよね、なお互いがなんでそこを選んだんやって言いたくなりますもんね。
でもそれは見た目ばっかりに気を取られる、そんな人たちには気づかないお互いの良さを知り合えてるというね、
うん、
まあそういうカップルの方が結局現実社会では当たり前というか、
うん、
でちなみにそんな麻酔科医の安藤直俊を演じているアンジャッシュの小島和也自身は、今回の役どころに関して公式サイトのインタビューで、はい、コミュニケーションベタの変わり者で周りの人たちには一歩引いた目で見られてしまうような男なんですが、これって僕の素に近いんですよ、暗いっちゃ暗いみたいな。でも最初はいや正直俺でいいのかなと思いました。歴史のあるドラマなのでプレッシャーですよ。今までもドラマに出演させていただいたことはありますけど、ワンポイント的な役でした。今回のようにレギュラーという形でがっつりと出演させていただくのは初めてなので、余計にプレッシャーです。なので、シーンにもよるんですけど、ワンシーンをこんなに時間をかけて撮っているとは知りませんでした。100人ぐらいが同時に映るようなシーンもありますから、手術シーンも大変ですし、それは時間もかかりますよ。とにかく、バラエティ番組の収録とは全然違います。もう全くの別物なので、どちらがどうとかはないです。とはいえバラエティは僕の本業なので、やはり慣れているってことはあります。ドラマはどうしても畑違いの場所にお邪魔している感覚、しかも今回は医者の役ですからね。前にも一度医者役を演じたことはあるんですけど、知らなくて難しい医療用語も喋らなくちゃいけません。こういう本格的な撮影も初めてで、中盤を過ぎてやっとドラマのペースに慣れてきた感じです。
いい味出しますけどね。
ただね、どうしてもね、この前のようにメインっていうことになるとやっぱり違和感が残るというかね、
うん、
特に最近のアンジャッシュ小島っていうことに対してはね、小島っていう風に呼ばれずにいろいろ間違えられたりして、それに突っ込み返すっていうのが定番ネタになってるし、いわゆるキレキャラっていうイメージもあると、
うん、これがねコメディのドラマならね、うん、安藤いう名前間違ってもらえたりもできるんでしょうけど、
そうそう、
うん、
でまあそう考えると本格的医療ドラマでいわゆるお笑い芸人がレギュラーっていうのがね、かなりの冒険のようには思うんだけど、ただ振り返ってみると救命病棟24時では第2シリーズで雨上がり決死隊の宮迫博之、はい、そして第4シリーズでも板尾いじ、うん、癖のあるドクターをしっかり演じて見せてくれた、
うん、でもまああの辺もみんな役者としても活躍してますからね。
でその他にもいわゆるお笑い芸人枠っていうのを持ってる医療ドラマっていうのもあるわけで、
はい、
あのチームバチスタの栄光、うん、まず第1シリーズで宮川大輔が、
うん、
そしてチームバチスタ2ジェネラルルージュの凱旋ではあの TKO の木下隆之がドクター。
はい、まあ木下の場合はね、うん、僕もよう知ってるだけにねうち近所に住んでましたし、よく子供公園で遊ばしてたんで、僕の中ではあの公園で子供を遊ばしてる木下のイメージですから、うんうん、なかなか医者としては見れないんですけれども、うんうん、
まあねジェネラルルージュの凱旋の時の木下の役どころ、はい、やっぱり一番ネックだったのは標準語を使ってたこと。
そうですよね、うん、やっぱもう関西の人間が標準語を使うっていうのはどうも、特にお笑いはね、
うん、
普段がやっぱりどうしても関西弁なだけに、うんうん、ちょっと気持ち悪い部分はあるんですけれども、うん、
特にね TKO 木下の場合はね、やっぱり関西弁でなくっちゃ味の出ないっていうところも多いわけで、
はい、本人もやりにくかったと思うんですよね、
うん、でそれとまあお笑い芸人というのをどうしてこんな連ドラに多用する時代になってきたのか、
はい、
まあこれをちょっと考えるとね、当然ね基本的に舞台の上で演じることを生業にしている芸人にとってはね、芝居ができるって ていうのはある意味当たり前の部分もあるわけで、
うん、まあ、コントはもう半分芝居みたいなもんですから、うん、まあ、そういう部分で安心感もあるんでしょうけれども ね、うん、
でそう考えたら、まあ、ルックス的にいわゆるイケメンでない普通というか、どっちかというとちょっと劣る見た目っていうような存在、これがね普通の役者の中になかなかいないというか、
男前多いですからね。
イケメンでない人間をブッキングしようとした場合でもやっぱりある程度ネームバリューは欲しい、うん、となるとお笑い芸人の中から探すっていうのが手っ取り早い、
うん、
まあ多分ね、うん、TKO の木下なんていうのもお笑いの方でかなり来てた時期だからね、
はい、
そういうことからドラマにも抜擢されたと思うし、
うん、
ということでね、うん、本格的医療ドラマにおけるお笑い芸人枠、まあこれをね維持してもらうためにもますますアンジャッシュの小島和也、存在意義があるそんな演技を見せてほしいと、
はい、
とにもかくにも救命病棟24時第5シリーズ、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。
はい、はい。